まあ、教会とは、まあ、エクレシアという、まあ、二つの言葉からなっているものです。召し出されたものを意味する言葉です。けども、この言葉は、はじめは政治的な会合に用いられました言葉なんです。別に宗教と信教と関係のないものです。特別に呼ばれた人々の集まりとは、いわゆるエクレシアと呼ばれていた、まあ、ものだったのです。けども、やがて、まあ、神の民の集まり、まあ、イエス様に出会った人々の集まりのためにだけ、まあ、使用される言葉になったのです。イエス様を生ける神の御子、キリストであると信じた者の集まりが教会であり、イエス様は間もなくこの教会を建てると予告されました。その後、イエス様は十字架と復活によって、ご自身が生きる唯一の誠の神の子、キリストであることをはっきりと証明してくださったのです。まあ、死の恐怖に怯えていた弟子たちは救いの確信を得るようになり、聖霊の宮となり、聖霊に用いられる器となったのです。ペンテコステとは結局弟子たちの改心であり、新しく生まれ変わることであり、ご春節の時初めて弟子たちは聖霊の宮になったので、その前にもちろん聖霊の影響を受けたし、けども本当に意味で主のものになったのはご春節の時なのではないでしょうか。なぜならばその時もう全部変わったんです。もう心配もない、恐ることだって笑い話じゃないか。我々は一人ぼっちじゃない。イエス様生きてる間、まあ楽しかった。心配する必要はなかったけど、やっぱりイエス様は離れたのはよかった。イエス様生きてる間に、やっぱりイエス様はそばにだけだった。今、我々の中にいる。聖霊を通して力の源であるイエス様は私たちの中にいる。本当のカウンセラーは我々の中にいる。ですから人間に頼らなくてもいい。まあ、彼は当地の全世界行って、イエス様を紹介するものとなったのです。私は私の教会を建てるというイエス様の約束は初めてご春節の時、実現されました。マタイでの28章、19節に実節を見ると、次のように書かれています。あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。まあ、救われることとはちょっと十分じゃない。少なくとも主は満足しない。弟子にならないと、まあ、ついていくものにならないと、従わなければ、主の道具にならなければ、主は喜べない。弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを受け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。素晴らしい約束です。見よ、それではいかん。私はいつもあなた方と共にいる。あなた方は一人ぼっちじゃない。ありえません。私はあなた方から離れられない。あなた方離れようと思っても無理だよ。私は離せないから。ありがたいね。まあ、イエス様を信じて救いを受けた人々は、まあ、自分の信仰を公に明かしするために、一度水のバプテスマを受けまして、それから信ずる者の群れに加えられたのです。主の御言葉を学びながら信仰生活を地上の生涯の終わりまで続けたのです。まあ、悪魔は信者を一人一人孤立させて、その証を無欲にしようと働きますが、信ずる者は新約聖書が教える教会の真理に固く立って お互いに力を合わせて御業に励むことは主の御心です。前にちょっと引用した、ヒブル書の知書25節ですか、ちょっと読みましょうか。401ページです。401ページ、知書の25節です。ある人々のように、一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。まあ、救われる条件とは、もちろん決して、いわゆる頭の知識を得ることではない。へりくだることです。へりくだるものはもちろん従います。総理大臣はそれくらい付け加えてもらいたかったね。ね。結局、心の教育とはへりくだることです。子供は親に従わなければならない。学生は先生に従わなければならない。従いたくなければもう家でしてしまって別の親探しなさい。学校で勉強したくなければ結構でやめてもいいよ、ね、結局従いたくなければ聞き耳がなければもうおしまい、ね、学校の先生は立派からじゃないよ。先生だから従うべきです。親だって立派な親はいないでしょう、ね、親は正しいから従わなくちゃいけないじゃないよ。親だからです。けども最近の雰囲気は全然違うでしょう。大部分の親は子供に従ってます。子供はかわいそうよ。確かにね、わがままを通させればそんなに大喧嘩にならない、ね、子供は毎日一番欲しいと言えばあげれば子供は別に問題作らない。あげなければ大変。あげるのはおかしいよ。子供のためにすることですから。まあへりくだれば大切です。また正直になることなのではないでしょうか。正直になるものは自分の足りなさ、弱さ、みちめさを認めるようになり、救いを与える恵もうと望んでおられる主の前に自分のわがままを言い表すようになります。わがままだった、ごめん、そこまで行けば解放されます、損しません。正直になりたくなければ主でさえも手上げです。主は強制なさいません。もちろん恵みを持っていろんな問題を与えてくださいます。苦しみも病気も全部愛されている証拠です。結局人間は悩むようにならなければもう無理、何にもならない。ですからまあ体のある教会に属したいと思えば別にいろんなことを勉強しなくちゃいけない、理解しなくちゃいけない、洗礼を受けなくちゃいけない、立派にならなくちゃいけないなのではない。正直また素直になることです。素直になることとは自分の代わりにしながらイエス様を心の目で見ることです。勉強して理性でもってつかむことじゃない。見よ、世の罪を取り除く神の子羊と書かれています。聖書読み研究しなさい、理解せよなのではない。ただ十字架につけられたキリストとはあなたのわがままのゆえに死ななければならなかった、あなたのわがままのゆえにイエス様は罰せられてしまった。旧約聖書の来たるべき救い主について次のような予言があります。まことに彼は私たちの病を負い、 私たちの痛みを担った。だが私たちは思った彼は罰せられ、神によって苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に、すなわち主イエス様に負わせた。考えられない素晴らしい事実です。ペテロは初代教会の兄弟姉妹に書いたのです。自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。いわゆる一つの組織に入ることによって、聖書を学ぶことによって、洗礼を受けることによって、あなた方は癒されたなのではない。イエス様の打ち傷のゆえに癒された。最近カトリック教会は非常に聖書的な言葉を言うようになっています。ドイツの宗教改革者だったルトはもちろん殺されるべきですと昔の方は言ったんです。今の方はそう言ってない。ルトは我々の愛する兄弟です。
いや大したもんね。
そうすると多くの人で、いやちょっと変わってるじゃないか、いいじゃないか、一つになってもいいじゃないかと考えるんですけど、とんでもない話。結局カトリック教会以外に救いはない。この点でカトリック教会は何があっても1ミリも動きません。教会に入らなければ終わり。イエス様はいろいろなことで悩んでる者は、苦しんでる者は、キリスト教に入れと思ったことがない、夢にも教会に行けと思ったこともない。私のところに来なさい。人間のところに行けば必ず騙されます、損します。得るものは一つもない。宗教に頼ってもそう。私のところに来なさい。私はあなたが休ませてあげます。まあ主なる神の御心とは何なのでしょうか。イエス様は、私の父の御心は私を見て信ずる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人を我の日によみがえらせます。結局心の目で見ることは要求されています。見たいと思えば必ず見られます。求めよそうすれば与えられると約束されているからです。素直になることはもう一つのことを意味しているでしょう。すなわちやっぱりイエス様のもとに行きたい。イエス様はおいでと言われました。本当の意味で悩んでいる人は必ずこの招きに応じてイエス様のところに行きます。イエス様のところに行くこととは、もちろんイエス様に話すこと、憐れんでください、わがままです、許してくださいという態度を取ることだけです。結局罪の許しなしのいわゆる心の教育とは的外れです。人間はそんなに強いもんじゃない。当時の世界を治めた王様でさえも結局へりくだることなしにおしまいと分かったのです。彼は気の毒な男でした。なぜならば隠そうと思ったからです、自分の罪。結果は大変だったんです。世界一の惨めなのはダビデ王でした。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨は疲れ果てました。もちろん肉体的よりも精神的にもう完全に疲れ果ててしまったのです。 ryu とは何?